こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人類が生まれるための12の偶然は、宇宙の誕生から人類の出現までを科学的条件の連鎖として読み解く岩間ジュニア新書の科学読本である。著者の万順平は、地球惑星科学者の松井孝則による監修のもと、ビッグバン、太陽系の形成、月の存在、地球環境、生命の誕生と進化、恐竜絶滅後の哺乳類の展開などを偶然という視点で整理している。主眼は、単に珍しい出来事を並べることではなく、ある条件が少し違っていれば、現在の人類は存在しなかった可能性を示すことにある。中高生向けの新書として書かれているが、宇宙物理学、地球科学、生物学を横断する構成を持ち、大人の科学入門としても読める。科学的説明を通じて、自分が今ここにいることの不思議さを考えさせる点が本書の特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、宇宙の初期条件が生命の可能性を左右したという視点。本書の出発点は、人類の誕生を地球上の出来事だけで説明しない点にある。宇宙の誕生、ビッグバン、真空のエネルギー、宇宙を支配する4つの力といった話題を扱い、生命が成立する以前に物質や星や惑星が存在できる宇宙でなければならなかったことを示す。これは、生命の歴史を生物進化の問題だけに閉じ込めず、物理定数や宇宙構造の成立まで視野に入れる構成である。重力が働き、原子ができ、恒星が生まれ、元素が作られるという連鎖がなければ、地球も水も有機物も存在しない。偶然という子は単なる幸運の意味ではなく、複数の条件が相互に成立して、初めて次の段階が可能になるという依存関係を示す。読者は、人類の誕生が最後に突然起こった出来事ではなく、宇宙の初期から続く長い条件形成の結果だと理解できる。次に、太陽系と太陽の性質が地球を生命圏にした条件、太陽系の形成と太陽の性質を、人類誕生に不可欠な偶然として位置づける。太陽は地球にエネルギーを与えるだけでなく、その大きさ、寿命、活動の安定性が生命の長期的な進化に深く関わる。恒星が短命すぎれば、複雑な生命が進化する時間は得られず、活動が激しすぎれば惑星表面の環境は不安定になる。さらに太陽系が円盤状のガスや塵から形成され、微惑星の衝突と集積を経て惑星が生まれたという過程も重要である。地球が太陽から近すぎず遠すぎない位置にあり、液体の水を保てる環境を得たことは、生命の惑星となる前提だった。本書の意義は、太陽や惑星の説明を天文学の知識として独立させず、生命が継続できる時間と環境の問題へ結びつけている点にある。さらに、月の存在が地球環境に与えた安定化作用、月は本書で特に印象的に扱われる偶然の一つである。もし月がなかったらという問いは、身近な天体を生命史の条件として考える入り口になる。月は潮汐を生み、地球自転や海洋環境に影響を与え、長い時間の中で地球の姿を変えてきた。一般に月は夜空の対象として見られがちだが、本書では地球システムの一部として説明される。月が地球に対して比較的大きな衛星であること、地球に同じ面を向けること、地球から少しずつ遠ざかっていることなどの話題は、天体間の関係が静止したものではなく、時間をかけて変化していることを示す。こうした説明により、地球環境は地球単独で完結しているのではなく、近くの天体との力学的関係にも支えられてきたことがわかる。人類の誕生は地球内部だけでなく、地球と月の相互作用にも依存していたという理解が得られる。そして、海と水の成立が生命誕生の舞台を整えた過程、地球に生命が生まれたことは、本科において最も根本的な偶然の一つである。生命が存在するためには、単に惑星があるだけでは不十分であり、液体の水、適切な温度範囲、化学反応が進む環境、長期的な安定性が必要になる。地球誕生直後の高温で激しい状態から海が形成され、生命の反応が起こりうる環境へ移行した過程は、地球科学と生物学を結びつける要所である。水は生命の材料を運び、反応を媒介し、温度変化を和らげる。したがって海の存在は単なる背景ではなく、生命が複雑化するための条件そのものだった。本書は、青い地球という完成形から逆算するのではなく、地球が生命を育む惑星になるまでに複数の条件が揃う必要があったことを説明する。これにより、読者は生命誕生を神秘としてだけでなく、環境条件の積み重ねとして考えられる。最後に、絶滅と進化の偶然が人類への道を開いたという理解。本書の偶然は、宇宙や地球環境だけでなく、生物史にも及ぶ。もし恐竜が絶滅していなかったらという問いは、人類が進化した道筋が必然ではなかったことを端的に示す。生物の歴史では、環境変動や大量絶滅を経て、ある系統が衰退し、別の系統が広がる余地を得る。 哺乳類の発展や最終的な人類の出現もそのような変化の連続の中に置かれる。本書は人類を進化の頂点として描くよりも多数の分岐の一つとして位置づける。これは人類中心的な見方を弱める一方で、現在の人類の存在がどれほど特定の歴史条件に依存しているかを明確にする。絶滅は悲劇的な出来事であると同時に、生態系の再編を通じて新たな進化の可能性を開く契機にもなる。本書の読みどころは、この複雑な関係を中高生にも届く形で示している点である。結論として、人類が生まれるための12の偶然は、宇宙太陽系、地球、生命進化を一続きの歴史として理解したい読者に向いている。特に、理科の各分野を別々に学んできた中高生や科学の全体像をつかみ直したい大人に有益である。読後に得られる実用的な効果は、細部の専門知識を暗記することではなく、自然現象を条件の連鎖として考える視点である。太陽の安定性、月の影響、海の成立、恐竜絶滅といった出来事が互いに無関係ではなく、人類の存在可能性に結びついているとわかる。類書には宇宙史だけ、生命進化だけ、地球環境だけを扱う入門書が多いが、本書はそれらを偶然という統一軸で結び、読者の関心を分野横断的に広げる点で際立つ。ただし、薄い新書であるため、個々の論点を掘り下げる専門書ではない。わしろ、科学的な事実を入り口に、自分の存在や人類の位置づけを冷静に考えるための導入書として価値がある。ご支援いただける場合は、万順ペ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。